ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。どうも最近ですね、マスコミさん他メディアの方でアップル関係のニュースというとですね、なんか曲がり角に来たとか、神話が崩れたとかですね、アップルさんがターニングポイントにいて、しかもそれが悪い方向に行くような論調の記事が多く見受けられますね。まあ、今までもですね、そんなことは散々言われてきたんですけれども、そういうニュースというか論調が現実に反映したことはあんまりない、皆無と言っていいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、結局ですね、そういう記事を書く人たちは後で状況が自分の書いた通りになったりする、これ見たことが言った通りだみたいな、そういう顔をしたいがためにセンセーショナルな見出しを書いたり、まあ単にですね、そういう目を引いて読んでもらおうという単純な動機かもしれませんけれども、まあ、アップルさんもですね、今までいろんなことをくぐり抜けてきましたので、まあ、今後どうなるかは分かりません。あんまり我々一般ユーザーにはですね、ちょっと関係のない話も多いんですけれども、まあ、そんな中ですね、今日似たようなタイトルのついた記事の中で、これはちょっと真面目に読んどいた方がいいかなというものがありましたのでご紹介します。IT メディアさんの方にあった記事なんですが、 iOS の安全神話が崩壊、 iOS に新たな脅威、 Facebook を乗っ取りの可能性もという記事でございまして、 iOS モバイル端末上のプロファイルが悪用されると Apple のセキュリティ機能が迂回され重大なダメージを受ける可能性があるという、 Facebook を乗っ取られる可能性もある。こちらはですね、イスラエルのセキュリティベンダースカイキュアセキュリティの最新報告書ということで、iOS のプロファイル、別名モバイルコンフィグファイルの悪用で新手の危険な攻撃が浮上する恐れがあるという。このモバイルコンフィグプロファイルは、モバイルコンフィグファイルは携帯電話事業者や一部のモバイルアプリおよびエンタープライズ向けモバイル端末管理製品が Wi-Fi、電子メール、VPN、APN といった重要なシステムレベルを設定するために合法的に利用されている。アップルさんのこの iOS のですね、セキュリティというのは専門用語でサンドボックス化ということでですね、このシステムの根幹にはあまりアプリが関わらなかったりとか、それからアプリの審査も非常に厳格だということで、かなり他の環境に比べればセキュアな環境が確保されてはいるんですけれども、このモバイルコンフィグファイルを改ざんすることで攻撃者がそのセキュリティを回避しちゃうかもしれないぞということなんですね。でその手口なんですが、具体的な一つはウェブ上で人気映画やテレビ番組を無料で見られると持ちかけ、それと引き換えに端末を視聴用に設定するためとしてプロファイルをインストールさせる手口だ。バッテリー性能向上あるいは単に必見などと謳った電子メールをユーザーに送りつけ、インストールを促す手口も考えられるということ。こういうですね、ものをダウンロードしてインストールした後、アプリじゃないんだけれどもそのセキュリティを回避する要素のあるもの、プロファイルをですね、ダウンロードしちゃうことがあるということなんですね。プロファイルのダウンロードといえばですね、おそらく皆さん一番馴染みがあるというか覚えがあるのはソフトバンクさんなんかのですね、 Wi-Fi の設定、これでプロファイルダウンロードしたことある方多いんじゃないでしょうか。私も実際にインストールしました。こういったものでですね、そういうことになっちゃうということがある。対策としてはとにかくその信頼できるところからのダウンロードに限る、見たことも聞いたこともないようなサイトで、見たことも聞いたこともないようなコンテンツが見られるというだけでそういうものをダウンロードしたり、バッテリーが持つぞとかそういうだけですね、話だけで乗ってダウンロードはしないようにするということです。まあ、よもやソフトバンクさんの Wi-Fi のプロファイルでそういうことはないでしょうから、まあそれはいいと思うんですけど、まあ、これからですね、 iPhone どうなっていくか分かりませんけれども、ユーザーも増えるにつれてそういうリスクもどんどん上がってくる側面もあるかと思いますので、その一つとしてこのプ プロファイルについての警告というのはちょっと頭の隅にでも置いておくといいと思います。まあ、今後ともアップルさん一つちょっとそのあたりのセキュリティはよろしくお願いしますよと言いたいところですが、どうせ言うんだったらばトップティム・クック CEO に行っちゃいましょうかということで、先日ですね、そのティム・クック氏とお茶できる権利というものがチャリティーオークションにかかったというニュースがあったんですけれども、これは気になる気になるさんの今日あった記事です。落札されたそうです。そのお茶できる権利が、落札額は約6200万円。ティム・クック CEO とお茶できる権利のオークションが終了という記事でございました。4月より開催されていたアップルのティム・クック CEO とお茶できる権利のチャリティーオークションですが、本日、これ昨日ですかね、オークションが終了し、その最終的な落札額は61万ドル、約6200万円だったことが分かりました。レートもちょっと変わりましたね。1ドル100円突破しましたんでね。落札者の名前やニックネームは伏せられているので不明ですが、落札者はアップルの本社キャンパスでティム・クック CEO と30分から60分間お茶をしながら会談する権利が与えられます。6200万円払ってお茶ですか、すごいな。皆さんだったら、ティム・クック CEO にこのね会ってお茶したら何を話したいと思うでしょうか。はい、さて iPhone アプリのご紹介に行きたいんですけれども、最近ちょっとですね、いろいろクラウドストレージサービスの新しいものがボボボンと出ておりまして、先日もあのハイスピードアップルシーズン2の拓也さんがですね、コピーというサービスをご紹介していたようでございまして、これ友達に紹介して通ったりするとどんどんどんどん容量が増えていって、拓也さんの容量が増えてるんですけどね、私ちょっともうこのクラウドサービスはいくつも入っちゃって使いこなしきれてないものもありましてですね、ちょっとこれは整理していかないとなと思ってそっちにも参加してないんですけれども、そんな中ですね、 iPhone アプリというか iPhone 用の新しいアプリですね、これはマイナビニュースさんにあった記事です。 Amazon iOS 版 Amazon クラウドドライブフォトスアプリを公開。Amazon は iOS 版 Amazon クラウドドライブフォトスアプリの提供を開始した。同社のクラウドストレージサービス Amazon クラウドドライブ上に写真をアップロードしたり、ストレージに保存した写真を閲覧することなどができる。ダウンロードは無料。こちらは写真やビデオ、ドキュメントなどを保存できるオンラインストレージサービスで 5GB まで無料で使えるということですね。今回はこれ写真のアップロードと閲覧に特化したものとなるということで、立ち上げるたびにカメラロール内の写真を Amazon クラウドドライブ上に自動アップロードするんだそうです。他の同アプリからは Twitter や Facebook、メールで共有することができ、クラウドドライブ上に保存された写真の削除も行える。ドロップボックスでも似たような機能ありましたよね。これ Amazon さんがやってるということで、その他にもですね、今日これはお宝鑑定団さんの方に出たアプリなんですが、スカイデスクプリント、これ富士ゼロックさんのアプリですね。スカイデスクプリントは富士ゼロックスが提供するオンラインサービス、スカイデスクのドキュメント共有機能である DOCS に対応したアプリケーションです。従来のスカイデスク DOCS 機能である文章、表計算、シート、プレゼンテーション、画像などのドキュメントの閲覧に加え、それらを印刷することができます。この印刷することができるというあたりがちょっと新しいんでしょうか。富士ゼロックスさんの新しいクラウドストレージアプリです。でですね、最近もこのコピー屋さんというか、もう一つですね、このコピーのメーカーさん、リコーさんからもそういうものが出てますね。これはシーネットジャパンさんの方に紹介されていたんですが、音声、写真、メモなどをまとめて記録、リコー iPhone アプリ、たまごビズロガーという記事がありました。リコーは5月13日、音声や写真、テキストメモなどをリアルタイムに一つにまとめて iPhone に記録管理できるアプリ、リコーたまごビズロガーを公開したと発表した。リコーは5月13日、こちらがですね、ちょっとインターフェースが独特ですね。タイムライン形式でビジュアルに記録でき、音声をメインのタイムラインとして、その時に撮影した写真、撮ったテキストメモなどを時系列的に記録し、分かりやすく表示できるということで、音声がメインなんですね。音声には頭出し用のマーキングもつけられる。単なるボイスレコーダーとしても利用できるが、自分の書いたメモやその場で撮影した写真を手がかりに、必要な部分だけを簡単に特定して音声で確認できるのが特徴だということで、その他にもいろいろ機能があるんですけれども、音声をこう中心としたそういうクラウドストレージアプリというかメモアプリというか面白いですね。ちょっと新しいかなと思いましたのでご紹介。音声でそういうのをいちいちと保存できたらいいなと思う方、こちらの方もダウンロードしてみてはいかがでしょうか。ということで 5月18日いよいよ今週です。5月の定例会3時からアクロスホールで予定通り行います。5月25日ポッドキャスト区2013、まだもうちょっとチケットあるようなんですが、懇親会の方、まあ、とっくにこれ満員になってたと思ったらですね、先日一人分なんかちょっとキャンセルが出たということ でこれからももしかしたらちょっとキャンセルが出る可能性もありますので、頻繁にこのサイトの方ちょっとご確認いただいてですね、懇親会の方参加できるかもしれないので、キャンセルが出たらですね、そういう状態になっていたらお申し込みをお願いいたします。懇親会昨日ですね、懇親会だけじゃなくて本会の会場の下にちょっとトマト屋さん小町さんと行ってきまして、懇親会場の中華料理屋さんにも行って夕飯食べてきました。美味しかったです。はい、ちょっと期待できるかなと思いますので、ぜひとも皆さん一つよろしくお願いいたします。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内防災地下です山がお送りいたしました。それではまた。